FMYY。こんにちは、 FMYY ワンコイン番組の時間がやってまいりました。今日は2020年の、1日ということで、実はですね FMYY のありますこちら高取コミュニティセンターはステイホームバットノットアローンっていうところの標榜しております。高取コミュニティセンターの中にあります。その高取コミュニティセンターの20年目、設立20周年、その前身の1995年から行っていました高取救援基地、人々をこう一緒に共に町づくりのために、やっていくというベースキャンプだったんですけれども、そちらの方が NPO 法人を取りましたのは、20年目、今日で20年目になります。そういう日にワンコイン番組が当たったのが本当に嬉しいなというふうに思っています。今日もですね、いつものように第一土曜日ということでこの方が来てくださいました。
はい、今ちゃんこと今井忠です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今ちゃん、
はい、
その日にあたってですね、お話をしていただきたいと思います。
はい、早速にじゃあ回していただいて、お話しさせていただきます。
はい、
今日の今ちゃんの話は、もう暑くなりましたんでね、タオルが伝える優しさのお話です。
これ今ちゃん、はい、今日はあの8月1日が、高取コミュニティセンターの
20周年
救援基地から高取コミュニティセンターになって20年ということをしましたが、はい、タオルといえばこれはあのここのカトリック高取教会の神父でもあり、カトリック高取教会じゃないですね、今三田教会の方ですけれども、高取コミュニティセンターの代表である神田さんのトレードマークですね。
そうですね、
ぴったりの話題になりました。ありがとうございます。
は
い、
ちょうど20年目の節目にちょっとね、お話しさせていただきます。
はい、お願いします。
まあ、今日はタオルが伝える優しさというお話です。はい、まあ、いよいよ8月に入りまして夏本番ですが、夏といえば汗かきの人がもう大変ですよね。
そうですね。は
い、先日も街を歩いているとね、汗を拭きながら歩いている人もいてね、もう電車に乗ってもやはり暑い暑いと言って扇子やタオルでね、こう仰いでいる人いました。
特にこのマスクしているとなんだかこう汗かきますね。
そうなんですね。まあ、やはりね、いよいよ夏本番だなと思ってね、大きいタオルで顔を拭いている人もいて、よし、これ気をつけようと思います。
はい、
タオルはあの生活必需品で、昔は手ぬぐいが使われていたんですね、日本ではね。
手ぬぐいという言い方
もね、木綿で作っていた手ぬぐいですけどね。はい、明治5年にイギリスから初めてタオルが輸入されましてね。
あ、そうなんですか。
もう100年以上前ですが、日本人の生活に徐々に馴染んできましてね。明治27年にはそれまで木綿を作っていた大阪の泉州地区、あちらの工場でですね、国産初のタオルができたんですよ。
これ
明治27年、
5年に入ってきたそのタオルっていう形態と手ぬぐいはやはりあの布、同じ布でも違うんですね。
そうですね、手ぬぐいはまあ綿で細い薄いものなんですが、タオルはふわふわとしたものなんですけど、江戸時代からずっと木綿を作っていた、とこなんですが、あ、じゃあ今度はタオルが必要なんだと言ってですね、最初は大阪の泉州地区だったんですが、やがて今まで手ぬぐいを作っていた四国の今橋、あちらの方でね、じゃあ今度は手ぬぐいからタオルに切り替えようって言って生産が始まりました。で今ではね、全国の 60% が今治産です。
60% ですか、
はい、
すごいですね。
木綿から作っていた手縫いがですね、うん、タオルになったということで、はいはい、タオルはあの手縫いと違って柔らかくてね、手触りがいいんですね。
あの水の吸収もたくさんのような気がしますね。
そうですね、
まあ、その代わりたくさん吸収しているので乾きはタオルじゃない、あの手ぬぐいの方が、日本手ぬぐいってあっという間に乾きますね。
そうですね、うん、その代わり、まあ、柔らかいですからね、うん、赤ちゃんの頃からずっと使っててね、私たちの生活にも馴染んでいます、うん、でたっぷり使っているうちにね、はい、いくら柔らかくてもほころんできますが、
はいはい、
そうすると手ぬぐいと違ってね、これはあの生地が厚いんで、うん、それをまた2枚と重ねていくとですね、
は
あ
は
あ、これボロボロだと言っても、うん、そのまま捨てないで2枚重ねて3枚重ねて、うん、雑巾として再利用するんですね、
はいはい、今あの実はですね、はい、学校にあの 上履きと上履きと下履きっていうのがあるらしくて、学校の方 の研修とかいろいろ行かせていただくと、それはですね、今はあのショップで売ってるみたいに、その言われたようにタオルをこう手の大きさよりちょっと大きいぐらいにして、20、30にして、の運針縫いみたいにしてある、はい、それがあのもう販売されてるっていうのもありますけれど、
あ、学校のじゃ生徒が使うんで、
そうですそうです、上用と下用っていうふうにちゃんとなってるみたいですね、
まあ、そういうんで今までの手ぬぐいの木綿で薄いのよりですね、
はい、
このタオルのソフトな感じがいいということで、
はい、
で、雑巾で使ったり再利用がね、うん、非常に、まあ、今の時代にも合ってますね。
はい、そうですね、
まあ、どこの家庭にも欠かせないタオルなんで、うん、近頃は思わぬところでも活躍しているというのが、地震や水害、
あ、そうですね、そうですね、
そういう被災地へですね、救援物資として送ると、はいはい、大変喜ばれるんですね。
あの埃を吹いたりとかねするのに、
そうですね、
西日本豪雨の時にも、ここ高取救援基地というか、あの高取コミュニティセンターで集めて随分送っていたっていうのを思い出しましたけれども、
そうですね、うん、ですから被災地の人はね、うん、そういうタオルっていうのは、あ、これは便利だなということ で、ね、今まで気がつかない、うん、タオルの優しさ、
はい、
まあ、これを知るってことになってます、
うんうん、
まあ、そういうことであの被害がないことを、ね、祈っていますけどね。
そうですね、そうですね、ないことが本当に一番ですが、でもあのお中元とかこの夏の、贈り物には結構、あ、
そうですね、
タオルってあると思いますし、まあ、あのちょっとあれですけれど、あの葬礼のね、お返しの時なんかにもタオルとか、うん、まあ、結婚式とか赤ちゃんのお返しなんかでもね、よくタオルというのは使われるというのは思いますけど、
そ
うですね、ま
あ、それだけ、まあ、私たちの生活に馴染んでいるという、ね、
そうですね、
ですから、まあ、タオルが非常に、まあ、便利でそれで優しいということで、はいはい、まあ、今日に至っていると思います、
はい、
まあ、被災地に、ね、タオルを届けた人もこれが、みんなの優しい気持ちが伝わっているということだと思います。
でまた被災地の今あの活動されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その方々が非常に汗をかいてらっしゃるかもしれませんよね、水分補給とともにこのタオルっていうのは清潔なもので拭かれた方がいいなというのは思いますね。
そうですね、まあ、あの手ぬぐいもいいですけど、うん、まあ、タオルの優しさ柔らかさでですね、うんうんうん、あの汗を拭ってまた元気にこの夏を過ごしていただきたいなと思いまして、
はい、
今日はタオルが伝える優しさのお話でした、
はい、はい、ありがとうございました。実は今日私はですね、先週、はい、あの山中先生と一緒に出ていただいた時に、夏用のなんか新しい繊維で作ったのでボロボロ汗をかいてたんですが、今日はですね手作りの、これ綿ので、中にガーゼを二重にされた、あの手作りのマスクをいただきまして、すごく爽やかです。
そうですか、ガーゼが二重に入って、
そうですそうです、中に入ってるっていうので、やっぱりあのそういったところっていうのは、あの手作りのものもありがたいなというふうに思いますが、
そうですね、
これあの、もしかしたら、タオルでしてもいいかもしれないですね。
そうですね、
新しい使い方だなというふうに思いました。
そうですか、
はい、はい、ありがとうございました、ではですね、ここで震災 の、 震災から、ここカトリック高取教会が、自然に人々からですね、高取救援基地というふうに呼ばれて、多様な人々がたくさん集まり、いろいろな活動が始まったんですけれども、そこから、やっぱり NPO 法人という法人格を取って、それから20年前の8月1日に法人格を取ったというお話を先ほどさせていただきましたけれども、その、いろんな写真がありますので、そちらの方を皆さんに見ていただこうというふうに思っています。しばらくお待ちください。
神戸を愛するすべての人に FMYY。
何もかも奪われた衝動の中には、絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ道にもならぬ、このジレンマに泣かされてきた。
ではここでですね、高取コミュニティセンター、違いを多文化な豊かさに育てていくということで、これは大阪カトリック時報という、カトリック教会の中での、情報発信のものなんですけれども、2018年に、送られたものをお届けしようと思います。高取コミュニティセンターの専務理事の日比野純一と、そして高取コミュニティセンターの、理事長神田博士2人で、文章を作り、そして掲載していたそうです。高取コミュニティセンター TCC は神戸市長田区海運町にあるカトリック高取教会の中に位置しています。たくさんの NGO、NPO、地域、教会の楽しくて頼もしい仲間たちが自由に集まって、神戸長田の町を中心に多文化で多彩で豊かな町づくり、人づくりを目指しています。豊かな町づくり、人づくりを目指して、ささやかですが大きな夢を持って一緒に歩んでいるところです。高取教会のある神戸市長田区は古くから在日韓国朝鮮人が多く暮らしていた町で、1980年代以降ベトナム戦争後に難民として避難してきたベトナム人たちが生活拠点を築いていきました。神戸市長田区の人口の1割は外国籍の住民で、高取教会は昔からそうした外国人の信徒が集う教会でした。その町に1995年1月阪神淡路大震災が襲い、この地域はほとんどの建物が崩壊し、火災によって焼き尽くされてしまいました。教会の周辺一帯は一面の焼け野原になりました。しかしそんな中でもお互いに助け合い、声を掛け合ってこの痛みを乗り切ろうと、地域の人々や多くのボランティアの人たちが夢を持って立ち上がりました。震災で多くのものを失いましたが、多くの人々との出会いが生まれ、新しい仲間もたくさんできてきました。こうして TCC の前身である高取救援基地が生まれました。被災した教会にいろいろなところから見知らぬ人たちも見知った人たちもたくさん被災地にやってきてくださいました。そして救援活動の一つが始まりました。これが高取救援基地、高取教会の中での救援基地の始まりです。ボランティアの人、被災した地域の人や教会の人も一緒に活動を始めました。炊き出し、避難所支援、仮設支援、臨時診療所、言葉の支援、生活支援、まちづくりなどなどなどなど。救援活動は長くても3年で終わるはずでした。ところが長田にたくさん住んでおられた高齢者の人々や外国籍の人々との関わりは、3年は終わりではなく始まりであると知りました。 それからも救援基地で救援基地での活動は細分化されていき、統廃合も繰り返し、きめ細やかな活動に進化していきました。2000年には特定非営利活動法人高取コミュニティセンターとして、この地域社会の中で誰であっても見捨てられることのない街づくり、人づくりを目指して歩み続けることの覚悟を決めました。1950年に教会にできた幼稚園が地域の人々の街づくり、人づくりの役割の片隅を担ってきたことの後を継ぎ、半世紀後にもう一度思いを新たに、大人も子どもも一緒の幼稚園ができたような感じです。高取コミュニティセンターには在日外国人の自助支援の団体、高齢者、障害者の暮らしを支援する団体など9つの団体、今は10団体ですが、センターの中で活動しています。教会の信徒や地域の人たちだけでなく、地域を超えてたくさんの人たちが活動に参加しています。老いも若きも男も女も多文化で多国籍で、今日も新たに個性豊かなメンバーが加わり続ける高取コミュニティセンターがここにあります。阪神淡路大震災からの救援復興を通じて多文化社会の力になっていくということを私たちは学びました。もう一つは、自分たちの地域のことは行政任せにするのではなく、自分たちが意思決定をして失礼しました、自分たちで仲良くしていくということです。一人一人の市民の力が町を作っていくのです。そうした町づくりの中で、国籍が違うからとか、肌の色が違うからとか、宗教が違うからとか、女性だからとか、障害があるからとか、そうしたことで窮屈な思いをするのではなく、誰もが決して除外されることのない町を作っていくのが高取コミュニティセンターの活動の目的です。多文化の力を育てていくために、高取コミュニティセンター近くの公園で毎年行っている地域の夏祭りで、今年は残念ながらこれを開催することができません。8月の第1土曜第1日曜でしたが、今回は開催することができません。この点はご了承ください。地域の夏祭りで多国籍料理の屋台を仲間の外国人たちと出店しています。初めのうちはお客さんたちはおっかなびっくりでしたが、次第に受け入れられるようになり、食べてみるとおいしいやんと喜ばれています。他の文化民族との接点を積み重ねるような出会いやつながりの場を作っていく。そうするとお互い一人ずつの顔が見えてきて、知人同士となります。こうして小さなことの積み重ねで、多文化共生の町は育っていきます。高取コミュニティセンターのリーフレットには、ゆるゆる多文化糸おかしと書かれています。ここに集う私たちは不思議なゆるさを感じています。このゆるさは何だろう。違う言葉が聞こえ、子どもが遊び仕事に取り組む人がいて、語り合う人たちが集まっている。そんな人たちが織りなすゆるさのなのかもしれません。ゆるいからつながれる、違うのが面白いとしています。そういうゆるさを持って町づくりに取り組んでいます。町づくりはだちづくり、友達づくりなのです。この文章はまた FM ワイワイの、ホームページの方にも掲載しておりますので、じっくりとご覧いただければと思います。流しているこの写真は、高取コミュニティセンターの中にあるさまざまな様子を、いろんな方々が撮ってくださり、それを、こちらの方で、データとして持っておりましたので、それをスライドショーとして見ていただいております。もうしばらくご覧ください。またバックに流れていますのは、この高取救援基地の中で生まれました復興隊の皆さんの作詞作曲、そして演奏の歌です。これも合わせてお聴きください。
光る町神戸を 何もかも奪われた衝動の中には絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ愚痴にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて焦土にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう。夢を育むこの街を。
今本当にあの貴重な写真をたくさん見ていただいてるんですけれども、今ちゃんもあのカメラの会社でしたね。
はい、そうです。
この、 あの記憶を記録するっていう、 こう写真があるっていうのはなかなかいいもんですね。
大事ですね。口で伝えるだけでなくて目で伝えるという、大事です。
やっぱりそういうことはあの会社にいらっしゃった時に考えてらっしゃいました。
いや、震災の時はまさかと思ったんですがね。
あ、なるほどね。
前もお話ししましたが、私は、東灘区の住吉に住んでいて、はい、でこちらの永田の方に知り合いがいるんで自転車でずっと走ってきたんですね、はいはい、その時に撮った写真とかがあります。
あ、なるほどなるほど、はい、それはあの思わずやっぱりカメラを手にして出てこられたんですか。
そうですね、まさかと思ったんですが、すごい。
そうですね、あの記憶って意外になんかなくなっていきますね。
そうです。ですからやはり写真を見てですね、はい、でその当時思い出すということがありますね、うんうんうんうん、それとやはり子どもたちやそれからあと遠くにいた友人にもですね、写真を見せるとおすごいなということで、やはり伝えるということには写真の文化は大事ですね。
そうですね、はい、あの1995年のその当時だとやっぱりあの、動画でね、今はあの、携帯で皆さん動画をすぐ撮られますけれども、なかなかそういうことのできない時代でしたよね。
私あの、まあ、カメラ会社だったんで、うん、そういう仕事をしてましたけど、さらに他にあのカメラ雑誌のコンテストの応募もしてましたんでね、そういう点ではこれは残しておこうということで。
それとこ の、 あのカメラの先にあるものの捉え方って人それぞれ違いますね。
そうですね、まあ、あの今本当に、シャッターを押せば露出がきれいに合う、ピントもきれいに合うんですが、はい、人それぞれによってその狙い方が違ってきますね。よく言われたのは目線で、写すよりはちょっとかがんで下から写した方がいいと。
あ、そうなんですか。
いうことも聞いたことあります。
まあ、あのとっさの時にはなかなかそういうことはできないかもしれませんけれども、またこういうものをこう見開きながら、ね、あの時はこうだったとかっていう生の語りも合わせてね、ね、していけばいいのかなっていうふうに思います。
今日は20年目とかね、
はい、
そういう一つの区切りの時にそういうような話ができる場があったらいいなと思います、はい、
ありがとうございます。いろいろ見ていただいてるんですけれど、今日はですね、2000年、ちょうど震災から5年の時に、高取救援基地というふうに、うん、あのいつの間にかできたものから NPO 法人という法人を作ったというお話と、うん、そしてまたあの大変そこにゆかりの深いあのタオルの話を今ちゃんからしていただきました、はい、で今日はワンコインずっと忘れて手に握りしめていただいていましたが、はい、お願いいたします。
はい、それではワンコインを入れます。土偶ちゃんに、
はい、
はい、入れました。
ありがとうございました。ではまだまだ暑い日が続きますし、先ほどのあの助け合う、集まって助け合うということがなかなかできないこのコロナ災害の時代ですので、うん、そういったところも合わせて考える新しいこの感染症の中での支援の仕方っていうのも考えていかなくてはならない。
そうですね、
ということにもなりますね。
あの予定していた夏祭りがね、
うん、そうなんですよね、
見送りっていうのは寂 しいですね。
ちょうど8月の、
第1土曜
第1土曜なので、今日と明日ぐらいに開催予定だったんですけど、残念ながらっていう
ところ
ですけど、
やはりね、こういうことを伝えるというのはね、私たちの役目だと思うんですよね、は
い、そうです、経験したものっていうか、そういうことはあるかもしれませんね。本当に暑い、毎日が続いております。そしてまたこうマスクをしなくてはいけないとか、いろいろなこともあるかと思いますが、今あの第2波が来てるっていうような、
そうですね、
ところもありますので、できるだけやはりあのこう自粛の気持ちも持ちながら、いろいろな感染症に対することを、どういうふうにしていくかっていうことも必要かなというふうに思います。今日は、NPO 法人高取コミュニティセンター、こちらのですね20周年ということもありまして、これも合わせてお伝えしました。ではまた第3週ですね、
はい、
今ちゃん、はい、またお出会いがあることを嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。
タオルを使って ね、はい、ね、暑さに負けないように頑張っていきましょう。
わかりました。はい、では皆さん、十分お体にお気をつけくださいませ。